こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ナジュジー実践軌道経済学完全版は、リチャード・セイラーとキャス・サンスティーンによる行動経済学の代表的著作を、現代的論点を加えて再構成した実践的な経済学書である。主題は、人間が常に合理的に判断するとは限らないという前提に立ち、選択の環境を設計することで、強制せずに望ましい行動を促すナッジである。本書は理論書であると同時に、年金、医療、環境、消費者保護、デジタルサービスなどの制度設計に応用できる実務書でもある。特徴は、心理学的なバイアスの説明にとどまらず、選択肢の並べ方、初期設定、フィードバック、複雑な選択の整理といった具体的な設計原理へ落とし込む点にある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ナッジは自由を残したまま選択環境を設計する技法である。本書の中心概念であるナッジは、禁止や強制ではなく、選択の提示方法を変えることで、人の行動を予測可能な方向へ動かす仕組みである。重要なのは、選択肢そのものを奪わない点にある。例えば、望ましい選択を初期設定にする、複雑な手続きを簡単にする、行動の結果を見えやすくするといった設計は、本人の自由を維持しながら判断の負担を減らす。セイラーとサンスティーンは、このような環境を作る人を選択アーキテクトと位置づける。選択アーキテクトは政府だけでなく、企業、学校、病院、ウェブサービス、家庭にも存在する。つまり本書は政策論に見えて、実際には日常の制度や画面設計にまで関わる。ナッジの意義は、人間を理想的な計算機として扱わず、現実の注意を先延ばし、誤解、完成を前提に設計する点にある。次に、限定合理性を前提に、人間の判断ミスを制度設計で補う。本書が伝える行動経済学の基本は、人間は合理的な経済人として常に最適な選択をするわけではないという認識である。人は情報が多すぎると判断を避け、現在の利益を過大評価し、損失を強く嫌い、初期値や周囲の行動に影響される。こうした傾向は怠惰や無知だけで説明できるものではなく、人間の認知能力と注意資源に限界があることから生じる。本書ではこうした人間像を前提に、制度を責めるのではなく、制度を作り直す発想が示される。例えば貯蓄、健康保険契約のように専門知識が必要で、結果が長期に及ぶ選択では、単に情報を増やしても良い判断につながらない。わしろ選択肢を整理し、比較しやすくし、失敗しにくい手順を用意することが重要になる。この点で本書は、教育や説得だけに頼る政策やビジネス策の限界を明確にしている。さらに、デフォルト設定は小さな設計で大きな行動差を生む。本書で繰り返し強調される実践的な要素がデフォルト設定である。人は明確な意思がないとき、あるいは手続きが面倒なとき、初期設定をそのまま受け入れやすい。そのため、退職貯蓄への加入、臓器提供の意思表示、プライバシー設定、通知の受け取り方など、初期値の設計は行動を大きく左右する。ただし本書の議論は、単に望ましい選択を初期値にすれば良いという単純なものではない。重要なのは対象者の利益、選択の可逆性、情報の透明性、異なる事情を持つ人への配慮である。デフォルトは便利である一方、利用者が気づかないまま不利な選択へ誘導される危険もある。したがって優れたナッジは、初期設定を置くだけでなく、変更しやすさ、説明の明確さ、結果のフィードバックを伴う必要がある。この視点は、行政手続きからアプリの設計まで幅広く応用できる。そしてアヌジースの原則は、いい選択を支える実務フレームである。本書はナッジを感覚的な工夫としてではなく、設計可能な原則として扱う。代表的な整理がニュー DGS の考え方であり、インセンティブ、選択と結果の対応関係の理解、デフォルト、フィードバック、エラーへの備え、複雑な選択の構造化が含まれる。これらは人間がどこでつまずくかを具体的に想定するための実務フレームである。例えば、料金プランや保険商品のように選択肢が多い場面では、単に一覧を提示するだけでは不十分で、利用者の目的に応じて比較軸を整える必要がある。健康診断や公共料金の通知では、行動の結果が遅れて現れるため、途中でフィードバックを与えることが有効になる。シカゴの危険なカーブに白線を配置して減速を促す例のように、身体感覚に働きかけるナッジもある。こうした減速は、抽象理論をウェブフォーム、職場の申請手順、公共案内に変換する橋渡しになる。最後に、ダークパターンとスラッジは、ナッジの倫理的境界を示す。完全版で特に現代的な意義を持つのが、ナッジと操作的誘導の境界に関する議論である。ナッジは本来、選択者自身の利益を助けるための設計である。しかし同じ行動科学の知識は、解約を難しくする、不要な同意を取りやすくする、重要な情報を見えにくくする、といった方向にも使える。こうした負担や摩擦はスラッジと呼ばれ、 デジタルサービスではダークパターンとして問題化している。本書の価値はナッジを万能の善として描くのではなく、透明性、説明責任、選択の容易な撤回、利用者の福祉との整合性を問う点にある。特にウェブやアプリでは細かな表示やクリック数の差が大きな行動差を生むため、設計者の責任は重い。ナッジを実務に使う読者にとって、本書は効果を高める方法だけでなく、その効果をどこまで正当化できるかを考える基準も提供する。結論として、本書は行動経済学を初めて学ぶ読者にも有用だが、特に政策立案者、行政職員、 UX デザイナー、マーケター、人事担当者、医療や教育の制度設計に関わる人に適している。得られる利益は、心理バイアスの知識そのものよりも人が迷い、先延ばし、誤る場面を前提に選択環境をどう整えるかを考える実践的な視点である。類書には行動経済学の実験や理論を解説する本が多いが、本書はそれらを制度、手続き、画面通知、初期設定といった具体的な設計問題へ接続する点で際立つ。またナッジの効果だけでなく、スラッジ社、ダークパターンのような悪用可能性にも目を向けているため、現代のデジタル社会における倫理的読解にも耐える、万能の解決策を提示する本ではないが、人間の不完全さを責めず、環境を改善することでより良い選択を支えるという発想を体系的かつ実務的に学べる一冊である。ご支援いただける場合は、リチャード・セイラー、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。